カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、6月に入りました。梅雨空が続く今日、この番組は生放送、金曜日の夕方5時からお届けしているんですけれども、梅雨入りもすぐあるんじゃないかなという、そんな気がいたします。梅雨空が続く毎日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は、楽しいお話をお届けしたいと思います。映画って面白いぞ、うずまさ看板ガールが参上いたしました、そんなテーマでお届けします。お越しいただきましたのは、東映京都撮影所俳優部長でいらっしゃる新藤森信さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。そしてうずまさ看板ガール参上という、その看板ガールのお一人、まなえさんです。こんにちは。
こんにちは。はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、まずはですね、この東映京都撮影所で俳優部長をされているこの新藤さんにお話を伺いたいんですけども、はいはい、日々、現在はどんなお仕事されてるんですか。
現在はですね、はい、一応俳優部っていうか、俳優さんたちの、要するに皆さんが来て、要するに何ていうんですか、支度する、ちょうど部屋なんかがあるんですけどね、そこで、何してるんやろね、
サボってる、
サボってる、ベラベラと喋ってるとか。
いや映画を作るという上ではどういう、はい、映画を作る、俳優部長はキャスティングは関係あるんですか。
キャスティングもね、一時期は関係あったんですが、はい、最近はもう助手さんに任してやってもらってるという形ですね。で、はい、私、俳優部長ってなってますが、プロデューサー業もまでやってるんで、だから、今年は10月に映画はまた撮りますんでね。
そうなんです
か。でそれのキャスティングしたりもしてますね。本、はい、本を作ったり。
本も作る、
うん、やっぱりプロデューサー業っていうのがそういうとこがありますから。
そうですか、はい、金銭的なものの管理とか、ね、それから本も書くし、はい、
キャスティング書くまではいかないですよ、はい、脚本家にものを頼みますからね、だからそこで、大体こんな感じいうやつから、
ね、大体こんな感じという感じを、はいはい、イメージしたり、そうですね、そういうアイデアとか、うん、そういうものが結構重要ということですね。
はい、
はい、現在はそのちなみに、はい、今年10月撮る映画ってどういう感じの映画なんですか。
いや、大体ね、あんまり言えないですよ内容までは言えないという、
そういうもんなんですか。
そういうもんですよ。
今こういう映画撮ってますとか
っていうのは言えないですよ。
そうですか。
はい、大体ね、上映が決まって初めてそこで情報解禁ですから。
そうですか。
はい、
はい、この前、東映の中島監督が来られたんですけども、はいはい、多重楼、あれは純愛期、はい、
純愛期ですね、
はい、結構短い期間で撮られたと。
そうですね、短いですね。
聞きましたが、はい、そういうもんなんですか。
最近ね、予算の問題もありますしね、はい、でやっぱりそれだけやっぱり長く時間をかけて撮ろうと思うとお金やっぱりものすごくかかりますよね。
そうですね。
でそれを東京から役者さん呼んでたら宿泊交通費
全部かかります。日にちが経てば経つほどもうその倍々かかるわけですね。はい、そうですね。
だからそこで、スタッフもそうですし、はい、やっぱりスタッフも抱えてたら、ね、お金かかります。
はい、
だ全てがやっぱり短くなってますよね。
あ、
できる限り短くでいいものを作ろうと。
ああ、そうですか。はい、最近はそういう、映画も特殊な作り方をしたような映画も目にしたりしますが。
ありますね。
やっぱりお金をかけずに、しかし、
まあね、かけてるのもかけてるであるんですよ。
はい、
この前の、 要するに対策みたいになると十何億とかかかってますからね、
はい、それは東映で作られた対策で、
いい東映っていうよりね、はい、もう東映では今そういう対策の映画がないですね。
そうですか、
はい、だいたい、どこかの要するに、企業が入って要するに委員会方式でっていう感じでお金を集めてきてって感じが多いですね今ね。
ああそうなんですか、うん、そうするとその映画会社がその映画を作るというのはなかなか、
そうですね、昔と違ってなくなってきましたね、
はい、ああそうですか、はい、それは寂しいことですね。
寂しいですね、
本当ですね、
うん、寂しいけど、はい、でもまあね、なかなかそのお金を出して、昔なら東映だけでお金を出して作って東映の映画館で上映してましたよね、
はい、
それができた時代は良かったですけど、今はなんぼでもこう、まず東映の映画館なくなっていってますよね、はい、みんな吸収されてますから、そのイオンさんとか、ね、
例えばこの近くで言うと、うん、ビビ二条は東映系、
あそこはね松竹系になるの違います、イオンでやってるのが東映系が多いですね。
あそうですか、うん、そうですか、まあ、そうするとそうい こう上映する場所というのも、少なくなりつつあるということですね、はい、この新京極なんか昔ですと、
はい、
本当にいろんな映画館が
ありましたね、
も
う点々とありましたよね、
はい、生まれ京都で生まれ育った方は、はい、やっぱりそこにこう遠くから自転車で、
はい、
そこに遊びに行って、タダで入って
タダで入るのがあったんですか。
いやそれは小学生とかをこうわんぱく坊主っていう感じの子が、はい、やっぱりそういう映画館やらお芝居の場所がいっぱいあって、はい、うん、それがやっぱりすごいいい思い出というか、うん、今そういうことがないですね。
そうですね、もう私はね上市県の方で生まれてます
んで。あ、そうなんですか。で
だからちょうど千本通り、
はい、
の辺にもたくさん映画館あったんですよ、はい、今もうないですもんね。
そんなないんですか。
もう一軒なんかちょっといやらしい方のね映画館が一軒あるだけ違いますか。
あ、そうなんですか、
はい、
へ
昔はそこに本当に、
まあ、いろいろ
全会社の映画館ありましたね。
はい、はい、いろいろ松竹やら、はい、そうですか、はい、まあ、それは昔は良かったと言いたいところですけども、
そうです、ね、
これやっぱりシネマコンプレックスというか、うん、やっぱりシネコンができて、
うん、それとねやっぱりね僕思うのは、
はい、
映画をすぐにDVD とかで見られるようになったでしょ、
はい、
やっぱりもうそれ出るの待ってもいいのかなっていう人が増えたんやと思うんですよね。
あ、
テレビも大きくなったし、
なるほど、その鑑賞の仕方が違 う、 う、ね、ということですか。で
そしてテレビなら時間気にせんでもね、はいはい、自分の見たい時間に見られますよね。
あ、そうですね、うん、
だからそれも増えたかなと思いますね。
お風呂入ってから見ようかとか、はい、うん、そういう自由な、見方。
そうですね、
しかしですね、やっぱり映画館映像ということは、うん、絶対的に思っておられると思うんですけども、新藤さんは、
はい、
この現在は、東映京都撮影所、
はい、
俳優部長ですが、
ええ、
何歳ぐらいからこういう業界に関わってらっしゃるんですか。
僕20歳からですね。
20歳から若かったですね、
はい、もう40年やってますからね。
あ、40年、はい、足し算しました。はい、その20歳の頃はどういうお仕事から。
私はねレコーディングミキサーになりたいと思った。
そうなんですか、
はい、家がね、はい、電気屋さんやったんですよ。町の電気屋さんみたいなね。
あららら、
ちょうどね、白色家電が、売れてた頃に生まれたんですよね。
はい、
でまあそのこともあったので、まあ、電気関係が好きやったというのが。
町の電気屋さんって昔は大変こう、はい、それぞれの家庭がお世話になると何かを注文する場合でも、
はい、
近所の電気屋さんに注文したりとか。
で大体工事も全部そこでやってもらうとかね。
クーラーつけたりとか、
はい、
はい、冷蔵庫ちょっと調子悪いから変えてとか、
はい、昔はねテレビは真空管ですから、はい、真空管変えたりね。
あ、そうなんですか。
そういうのもありましたし。
そうですか、うん、まあそういう家をお家にお生まれになって、は
い、だからそういうことから
レコーディングミキサー、
うん、なんですよね。やっぱり音楽がちょっと好きやったんですよね。でそこからなりたかったんですが、そっちの道じゃない方に走ってるみたいな感じはしますけどね。
はいはい、 でも最初はその音声で入られたんですか。そうですね、はい、映画のお仕事で。
映画というかテレビですね。テレビの、録音の方に入ったんですね。
おお、テレビ録音、
はい、
音声を取
る、要するに、人が喋ってる声を取る方ですね。
ああ、はい、
役者さんが喋ってる声をね、
はいはいはい、
にそこへ入ったんですね。
ああ、そうなんですか、はいはい、それは何年間かされた。
それを3年ほど しましたかね、
はい、
でそれから進行部、制作部の方の進行係ですね、
はい、
で走り回ったっていう。
それテレビ局ですか。
いえいえ、映画、要するに東映の中で、
はい
はい、
ああそうですか、
はい、私もで元々が社員じゃなかったもんで、
はい、
東映だけじゃなくて松竹にも行ってましたしね。
そうなんですか。
転々としてるんですよ。で東映の中も3社あったんですよね。テレビプロダクションとか、はい、渦政映像と、東映の 本体ですね、撮影所、
は
い、で3つ東映の中にもありましたし、
はい、
だからそこで転々とあっちこっち行ってましたね。
いろんな、そうすると分野の仕事を、はい、
そうですね、
経験されて
やってますね。
でこう大体この仕事になったなというのはどれぐらい前からなんでしょう。
でもね、大体落ち着いて仕事し始めたのは28ぐらいの時からですね。
28、はい、20歳から8年経ちました。
そうですね、
はい、28歳ぐらいから、
それぐらいからはもう制作進行主任みたいなことでやってましたから。
そうですか、はい、進行主任というと、
はい、スケジュールを組んだり、で役者さんの事務所に電話してとかいろいろと。
そうすると物事がスケジュール通り進むための全てをこう準備して、うまくいってない時はちゃんとそれを責任持ってこうなすっていう、はい、
う
ん、
そういう
進行主任っていうんですか、はい、そういう仕事を何年かされて。
そうですね、はい、それから制作担当に、まあ、その上になるんですけどね、はい、制作担当で、
はい、
プロデューサー。
おお、そうですか、
はい、
皆さんがラジオをお聞きの皆さんがご存知 の、はい、映画テレビ、
はい、
いろいろありますけれども、そういうものでいうと、
うん、
どういうものをプロデューサーとして
一番ね、やっぱり皆さんが、知っておられるのは水戸黄門ですね。
水戸黄門
大岡越前、
はい、大岡越前、
はい、長七郎江戸日記とか、
はい、
そういうふうな結構メジャーなやつをやってましたね。
あ、そうなんですか、
はい
はい、今日お越しの、渦政看板ガールのまなえさん、
はい、
今新藤さんがおっしゃった、大岡越前、それから水戸黄門、長七郎、
ね、江戸日記ですね。
江戸日記、私それは残念ながら
知りませんか。
知りません。はい、ご存知ですか。
はい、存じ上げております。
まあ優等生。そうですか。それをこうプロデューサーとしてい
ろいろプロデューサーをしたのは水戸黄門だけかもしれないですね。
ああそうですか、はいはい、
ちょうど里見浩太郎さん の水戸黄門はずっとプロデューサーでいました。
そうですか、はい、30年ぐらい
プロデューサーやってたの。10年ぐらい違いますかね。
あ、そうですか、
はい、まあ、その前からもそういう仕事はしてましたけど。
そうですか。まあ、完全懲悪というか、
はい、
やっぱりこう見る人が、うん、安心して見ることができる時代劇っていうのが、はい、10年くらい前まではありましたよね、
うん、でね、だいたいそれでね、現代劇もそうなんですが、完全懲悪の現代劇やってる方でなんか落ち着いて見られるんですよね。
まあ最後がもう、
はい、すっきりするでしょ。
悲しいことにはならないという、
はい、
いやよかったよかったという、ね、そういう感じですよね、うん、
だから水戸黄門をやってる時も昔の話ですけれども、
はい、
水戸黄門は、2時間もでね、
2時間もありました
。前半後半いうのが1回あったらしいんですよ、
はい、
私は聞いた話で知らないですよ。それ前半後半にしたらお年寄りの方から手紙が来て、もしかしたら次の来週生きてるかどうかわからんから、
はい、
1話完結にしてくれっていうお手紙が来て、
はい、
それからずっと1話完結ですわ。でスペシャルもんがあって2時間になっても1日で終わるような2時間もんっていう形で水戸黄門はずっと続いてたんですよね。
ほう、すごいですね。そのお年を召した方も、はい、その手紙で、
そうですね、
何かを変えたというところが、
やっぱりそういう時代やったんかもしれないですね。
やっぱり見る方がどんな風にそれを見て楽しんではるのかなということを作る側も想像すると、
そうですね、
いうことですね、はい、そうするとそうなると、うん、一話完結で、はい、あのよかったよかったっていう感じで、
だからまあ現代劇の場合は何かをこう引っ掛けてずっと、何話もね続けてなんかしますけどね。
本当ですね。
でまあ、若い人はねそれはね、はい、大丈夫ですからね。
いえいえその間に、まあ死んでしまうことはないだろうということですが、そんなことは誰も考えませんよね。そういう、 こうストーリー展開というのは来週どうなるかなとか、うん、あのそういう楽しみ方っていうのも、
うん、ありますよ。
あのドラマにはありますよね、はい、まあ、それがあんまり長々とはあるよりは、うん、20話ぐらいで、まあ、完結とか、
っていうか、なんて言うんですか、はい、あのそれはもう現代劇と時代劇の違いは思いますけど、はい、要するに時代劇はやっぱりお年寄りがやっぱり見てはるっていうのが多いですよね。視聴率層を見てもね、
若い人はあんまり見ないですか、ね、
やっぱり若い人は少ないですね。
そうですか。真田さんどうですか、
はい、やっぱり
その時代劇に対するイメージってどういう、はい、今失礼ですがおいくつでいらっしゃるんでしょうか。
今20歳。
20歳、なんと
やっぱり
新藤さんの3分の1あのそんな時代劇に接することってあります？
接する機会っていうのはやはりこの養成所、東映俳優養成所に通うことによって接する機会は増えたなと。
ああそうなんですか。
思います。
はい、せっかくなんでその俳優養成所に通う、はい、大学生なんですよね。
はい、大学生です。
俳優養成所に通おうと思われたのは何かきっかけがあったんですか？
もともとお芝居がすごくしたくて、
はい、
でまずお芝居学べる場所を探していたんですけれども、歴史がすごく好きなのでその京都の大学に入学することが決まってから、
はい、
そしたら京都でちょっと探してみようと思ったら東映京都俳優養成所って出てきて、で現代劇と時代劇両方やっぱ作ってるっていう環境が素晴らしいなと思って、そこで通いたいなと思いました。
そうですか、
はい、
新藤さん、
まあ、あの環境がっていうより撮影所の中に、
はい、
そういう養成所があるいうのはうちしかないと思うんですよね。
あ、そうなんですか。はい、
要するにだから
松竹さんとか、
松竹も一時期ねそういう学校はあったんですけど、今どうなってるんですかね。まあ、本当に役者さんを育てようじゃなくてスタッフ育てよういうのはありましたけどね。
はいはい、
だからあの役者を育ててこう何とかしようっていうのは結構うちはもう40年ぐらいやってますからね。
そうですか、はい、それは のある意味こう夢を持った若い人あるいは若くない人も、
はい、
多分そういう何かそういうことがしたいなと思った場合に、うん、行く場所があるということですよね。
そうですね。で本当にその撮影所の中で撮影がしてるわけですからね、そこのエキストラに出ようと思っても、はい、普通なら出られないけれども宇宙の養成所からなら出ていけますよね。
はいはい、
だからそういうのが結構早く出られるっていうのもあるし、そういうんで出てもらって勉強するっていうのもやってますし、
出るのもちゃんと現場で勉強するというのも勉強のうちと、はい、そうですね、いうことですね。お互いにそういうメリットがあるかもしれないということですね。
はい、
うん、さあ、この度うずまさ看板ガールを作られたというか、それは新藤さんだそうですが、
あのね、
どないしはったんですか。
要するにねいや今までまあ役者さん今まあいろんな盾教室なんかいろいろありますよ、ありますけれども、あの撮影所の中で、
はい、
そういうアイドルを作ろうかっていうなんかね、
なんでそんなん考えはったんですか。
たまたまもう一人あのうちの部下がいるんですけど、
はい、
そのアイドルがそういうなんかどうやこうやって言ってた話があって、で僕はたまたま
どうやこうやって
なんかチラッと言われたから、はい、なら僕は次の日に夢見たアイドル作るんやと言ってしまったんですよ。
はい、
その時にはアイドル募集ってもう張り出したんですよ何をね お前とじくるってんやって言われましたけどね。でもまあ今までやったことないことに挑戦しようと。
なるほど。
っていうのが結構私そういうのは好きなんで、
はい、
なんかやり出すっていうのでね、
こういろんなアイデアが多分 こう思いつくというか、
そうですね、思いつくのもありますけれども、はい、なんかこうなんかやってたら面白いやんって、楽しいやんと。
そらそうです、
人生一度きりですから。
本当です。
だからなんかね、みんなが楽しんでできたらいいなと思います。
うずまさ看板ガールはちなみに一体どういうコンセプトのガールなんでしょう。
これね、うずまさ看板ガールってな、名前をつけてもらった人がいるんですけど、
はい、
コンセプトでよく僕は分からないですけど、まなえさんどうですか。
そう、
英語が出たらちょっと分かんないみたいな。
そうなんです
。この看板ガールのコンセプトはどんな感じなんでしょう。は
い、看板娘として、はい、地域に密着した形で、うずまさであったり、あと、はい、東映京都撮影所であったり、京都全体を盛り上げていけるアイドルグループっていうのがコンセプトになってます。
いいですね。こう地域も盛り上げると、はい、その映画業界だけじゃなくて、それがうずまさ看板ガール、
はい、
3人いらっしゃるそうですね。です、はいはい、そして歌も作られたということで、これは新藤さん作曲。
いや、私じゃないですよ。これはたまたまそういう音楽活動してた人知ってましたから、そういう人に全部丸投げしたんです。
は
い、
そうですか。
はい、
で、まなえさんは歌は歌ってらっしゃるんでしょうか。
はい、歌っております。
そうですか。では早速聞いてみましょう。うずまさ看板ガール。新藤さん、
はいはい、
なかなか楽しい、こう
なんか聞いたりした、ハイテンポの歌でしょ
これ、ね、いいですね。はい、どうでしょうか、看板があるなんかもう活動、これができたのはいつなんですか。
ね、できたのが、ね、3月末ぐらい で、
はい、
で4月の2日にデビューイベントをしたんですよ。
おお、すごいですね。
まあまあ、はい、なんかせなあかんなと。
それそうですね、出ないと、はい、誰も気づいてくれません。
そうですよね、
はい、で何されたんですか。
それでね、たまたまね、大気水産さん、
大気水産、はい、
回転寿司、
このラジオカフェの、はい、もう本当にご近所 2,3 分のところに。
あ、そうですか。
よくお昼食べに行くんです。はい、
なんか堺の方の あれなんですよね。
そうなんですか。
でなんかたまたま映画村かなんかでなんかできひんかという話もあったのと、
大気水産さんから
コラボしたんですよ。はい、それのマグロの解体ショー。何をすんやなと。
それがデビューイベントなんですか。は
い、そうです。
アイドルとマグロの解体ショーってなんか結びつかない気がするんですけど。
いや、アイドルを解体しようかみた
いな。いや、まあ、新藤さんを解体するよりはいいかもしれませんね。そうですか。
115キロのね、はい、マグロを解体してもらいました。
いや、それで看板がある3人は何をされたんですか。は
い、そう、マグロが解体される前にパフォーマンスをさせていただいて、
はい、
パフォーマンスが終わった後にマグロが登場。
マグロが登場。
はい、
あ、マグロは登場するものなんですね。
はい、マグロの
パフォーマンスして解体されるマグロが登場して、
はい、
で
解体された
という、はい、解体されて、
はい
はい、で食レポもさせていただきました。
ああ、その解体したマグロをこう食べてみて、
はい、
美味しいとか。
とても美味しかったです。
あ、とても美味しかった、はい、そうですか。そうだ、この 看板ガール作ろうと思われた新藤さんですけども、はい、ええ、そのデビューがそのマグロの解体ショーで、はい、これからこの看板ガールどうなっていくんですか。
ね、どんどんね、あともう、はい、まあ、今1曲しかないんでね、もう1曲ぐらいまず作って、
はい、いい曲ですよね、
うん、いいでしょ、はい、であともう1曲作るかなんかしてね、はい、それで1曲ではなかなかね、どっか行って歌うっていうのはなかなか難しいですやん、イベント出演してもね。
そうですね、
だから2曲、最低2曲か3曲欲しいなと。
持ち歌というのが欲しいですよね、
は
い、
今それを発注かけてるとこです。
発注かけてるとこそうですか。どうでしょう、その看板ガールの一メンバーであるマナエさんは、はい、その俳優養成所に通っておられて看板ガール募集に手を挙げたというところですよね。
その時は多かったですよね。
そうですね、
20人ぐらい一回手挙げてもらったんですよ。
はい、
やけどそっからね、はい、ちょっと古いにかけたというよりね、年齢制限し始めたんです。
っていうかこ
のやっぱり一番最初はやっぱり、はい、アイドルって名前ついて、もう年いたしのアイドルもつらいかなと思ってね、まず若い人でいこうかなと。
はい、はい、ちなみに参考までに何歳ぐらいの、はい、上は何歳、
上30何歳の人いたよね。
いらっしゃったと思います。
ああ、そうですか、お気の毒に。
いや、それでもいろいろとありましたよ。
20歳前後のやっぱりアイドルという以上は、ね、はい、そういう3人を選ばれたということで、うん、これからの活動としてはどんなことをしていこうかなっていうふうに思ってらっしゃいますか。
これからの活動はね、やっぱり、
はい、看板ガールは、
看板ガールとしてはやっぱりどんどんいろんなとこで歌えるような場所を作ってい て、
歌がメインでしょうか。
そうですね、看板ガールとしては歌がメイン、はい、
そうですか。
でも ドラマもね、出られるのがあったらと思って、うん、この前からそういう話がちらっとあったらね、こっちも応募してるんですけど、応募っていうか、まあ、
オーディションを受けるということですか。
出られるんですけど、はい、なかなかね、うちも3人揃わへんかったりするんですよ。
あ、そうですか。
だからそこがね、はい、ちょっと厳しいところがあって、
看板があるとしてというところが、はい、そうですね、なかなか。そうですか。まあ、これから俳優を目指していかれるということですけれども、はい、今大学生なんですね。
はい、そうです。
形で3回生ぐらい。
3回生です。
そうですか、
はい、
これからどうしていきたいなっていう、なんか夢ってありますか。
夢、俳優としてお芝居はそうな、もちろんなんですけれども、やっぱりアイドルっていう機会もいただいたので、歌とダンスを通してこういろんな表現を身につけて人を楽しませるような表現者になっていけたらなと思っています。
ああ、そうですか。新藤さん、はい、しっかりされてますね。
しっかりしてますし、はい、でこの何日かからもう、なんか舞台を本人がやるというので、はい、ね、よく、そうですね、いつやったっけ、
20日から、はい、自分でオーディションに応募した。
あ、6月20日から、
はいはい、舞台に。
どういう舞台でしょうか。
戦争をテーマにした舞台なんですが、はいはい、今必死で稽古しております。
あ、そうですか、はい、こうどういう劇場でそう演じられるんでしょう。
京都
劇、
大阪に。
大阪、はい、そうですか。
劇場で。
そうですか。やっぱり舞台上のお芝居っていうのも、はい、非常にやりがいのある仕事ですよね、は
い、とても楽しいです。
なんかいいですね。
そうでしょ、一生懸命頑張ってるでしょ。
本当ですね。はい、ぜひ新藤さんにも一生懸命頑張っていただきたい
ありがとうございます
思います。今日はなんか本当にまなえさんのお話伺って、はい、なんか、東映の将来も明るいなという気がいたしました。
いや、明るいかな。
またお越しいただけますでしょうか。
はい、
ありがとうございました。この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ幼児屋豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。